大好評企画必聴仕事にこの仕事、この企画は周りの少し変わった職業の友達にお仕事についていろいろ聞いちゃおうというコーナーです。今回のゲストは台湾在住のぐんちゃんです。そうだ、ぐんま行こう。ここにしかないニュースの、トーカーさんをやっております。ぐんちゃんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。どうも、ぐんちゃんです。
お願いします。なんでね、私たちがこの、ちょっとコラボをしてるかというと、ネプロさん発案のトークマッチという、なんていうんですかね、サービスでマッチングして、でトークマッチっていうのはトーカーをマッチさせて、反強制的にコラボさせるというサービスなんですけど、前回は、ぐんちゃんのですね、12時間コラボライブという、えらい長い、配信にちょっとだけお邪魔させていただきました。ありがとうございました。
いやー、こちらこそありがとうございました。
12時間ってすごいですね。12時間、どうでした？
やった。いやー、あれはもう多分二度とやらない。かな。12時間長いですよ、本当に。
長いですよね。喉とか
あ、でもね、16名の方が助けてくれたんで、16名、17名かな。だいぶそのゲストの方だったりとか、こうゆきこさんにもね、第2回のクイズ大会でお助けいただいたりとか、
そうでした。
そういったサポートがあって、12時間成り立ちました。本当ありがとうございました。
お疲れ様でした。ということでですね、今回、その、ぐんちゃんの方では、ラジオの、ライブの方で、ちょっとコラボさせてもらって、で、私の、欧州の風の方では、必聴仕事人っていう、まあ、ちょっと仕事について聞くというコーナーに、でコラボさせてもらうんですけど、まあ、仕事というかね、今回、この多彩な、皆さんご存知、多彩なぐんちゃんの原点ともいえる演劇について、ちょっと私はいろいろ聞きたいなと思っております。お願いします。
お願いします。
ぐんちゃんは、演劇をしてたんですよね。結構、
そうです。高校の時にお芝居をずっとしておりました。
その始めたきっかけっていうのはなんで演劇を？
これはね、お母さんが、自分の母親が、もともと高校の時に演劇部だったんですよ。
へ
ー。で、まあ、母へのライバル心がずっとありまして、子供の時から。
変わってますね。それは、ちょっと。お母さんへライブを抱いたことない。
いや、もうなんだろうな。何かにとって母には絶対負けたくなくて。
例えばその演劇で、俺も演劇やる以外に、なんか負けたく、お母さんに負けたくなかったことって。
料理とか。
でもも
う。負けたくないと思うし。
お母さん、私の中でお母さんでもう全負けしてるから、お母さんにそもそも私が。負けとか。で、挑んだことないけど、向上心の。
いや、もうね、母親がこう、言ってくるわけですよ。
はい。
あれ？お前はこんなこともできないんかいって言ってくるから、負けてたまるがってなってましたね。
なるほど。お母さんなりの子育てが、焚きつけるっていう。
そう。
急に走って、こう、追い越させるっていう。なるほど。
そうなんですよ。
その演劇は部活、私、高校とか中学校に演劇部って一切なくて、だからどんな感じな空気感なのかが全然わかんないんですけど、なんか部員数とか、そもそも、毎日部活すんのとか、どんな感じ？
うちは、男子校だったんですけど、はい、そもそも高校、男しかいないから演劇部のね、入りたい人っていうのが、まあ、ほぼいないんですよ。なので、俺が入った代は自分含めて結局2人しか残ってなくて。
少な。
そう。で、基本的には上位の、まあ、演劇って大会があるんですよ。ちゃんと。
あ、甲子園的な演劇界の甲子園が。
そうそうそうそうそう。で、そういうのに出場する、もう上の方のマジで甲子園とか全国大会のレベルに行く人たちって、30人とか50人とかの大所帯なんですけど、
うんうんうん、
俺ら舞台に立ってたの1年目が5人。
5人。
そして自分が部長の代は俺一人で立ちましたから、もうね、部員はほぼいなかったっていう感じですね。
だって演劇部の私のイメージって、その、例えば衣装とかセットとかも部員で作ろうみたいな、それも含めて大所帯なのかなと思ったんですけど、もう5人とか、最終的に1人の時って、もうすごいシンプルな舞台っていうこと。もう。
いや、それもそうでもなくて、シンプルっちゃシンプルなんですけど、うんうん、それこそだから衣装も道具も全部役者と音響と照明と3人で作るみたいな。
音響と照明さんは一応その部員で裏方でいて、出る人が1人。
そうそうそう。
すごいな。
そんな感じでやってましたね。
その一人、今ちょっと興味が湧いたのが、その甲子園的な大会って、そのテーマが決まってるんですか？その何を基準に1位とか2位とか3位とか決めるんだろうって思って。
テーマってのは特になくて、ルール上60分間のお芝居をすればいいっていうルールなんですよ。
なるほど。
60分に収めなきゃいけなくて、オーバーすると減点とかはあるみたいなんですけど、基本的には60分以内のお芝居を1本やる。人数は多分制限ない。で、
一人でやれてますもんね。
あのね、評価基準としてはね、一番大きくというか、よくその審査員の方々が言われていたのは、高校生らしい作品かどうか、みたいなところはよく言われましたね。
なんかちょっと、私は今嫌だったっすけどね、それ聞いて。なんかちょっと、らしさに、なんか演技という表現を借りながら、その表現分野で高校生の枠から出るなっていう、その、なんやと思いましたけど。
いや、そうなんですよ。俺もだからそこにずっと疑問を抱いて、3年間過ごしましたね。
その最後の3年生の時に一人芝居でやった時は、どんな、内容の舞台というか演劇だったんですか？
これがね、ラジオなんですよ。
へぇー、あーすごい、なんか今すごいストーンときました。
いや、実はその、一人芝居をやるにあたって、一人でもできるものってすごい限られてるじゃないですか、キャラクターとして。で、その時に選んだのが、高校生、放送部の高校生が、文化祭でラジオをやるっていう瞬間を切り取ったんですよ。
ああ、なるほど。それだったら音響もいろいろ使えるし、ちょっとコメント読んだりで外の人の雰囲気も入れれるしっていう。
そう。ただ、それだけだと、例えばじゃあ、この生配信をね、ラジオトークの中で1時間やったとして、まあ同じ人がずっと喋ってたらやっぱり飽きてくるじゃないですか。と同じように、やっぱお芝居は目に見えていても1時間同じ人が喋り続けると、まあ飽きるんですよ。だから結局20役演じました。
20役。それは舞台上、ラジオ、配信をしている高校生です。で、あとの19人はどういうふうに変わって演じて出たんですか？声ですか？それとももう体も使って違う人として出たんですか？
そう。声もそうだし、体もそうだし、だから20個まず声とキャラクターと全部用意して。
すごい。
例えばね、ラジオドラマとかも動きを使ってその場で演じるんですよ、一人で。
へ
ー。あれはすごかったですね。病気になりましたもん、ストレスすごくて。
19人、20人いるってなったら女性も入ってるんですか、やっぱり。その中には。
入ってます。
その時の声は、やっぱり、女性っぽい声、でも、ぐんちゃん声低いから、なんか、ぐんちゃんがちょっと女性の感じで喋ってる感じがイメージなかったけど、すごいな。
あれは女性といっても、すごくヒステリックな、ハリウッド映画とかに出てきそうなタイプの、ちょっと頭のおかしいタイプの女性を自分の中でキャラクターを作り上げて、やったんですよ。
それは結果、どうなったんですか？その演技の一人二重役をやった、その演技は。
まず地区大会ってのがあって、演劇は。うん、そこを突破して、 県大会は1位を獲得しました。
すごい。それは同じや
ただ関東で敗れた。
つ。それは同じやつやっていいんですか？
そうです。もうその作品をずっとやり続けるんですよ。
そう、だって一人でやるってなったら、その30人の大所帯と表現できるものの選ぶのが減りますもんね。すごい、それで。
いやー、そうね。
で、その演劇を経て、まあなんかちょっと人の前に立つというか、人の前で表現する方向に行きたいなってなったっていうことですか？
そうですね。まあ、その前から、なんだろう、声を使って表現するっていうことに関しては、小学校くらいから意識し始めてはいたので、
それは別に、
まあ、
人
結
が
果、
先に 声を使う表現をするお仕事されてるとか、負けねえぞっていうのじゃなく、ぐんちゃんが自ら。
そうですね。なんとなく、なんだろうな。目立ちたかったっていうとでもちょっと違うんだよな。なんか声、自分のせっかくね、母が産んでくれたこの声を活かして何かしたいなっていう思いはずっとあったので、小学校からね、そういう声関係、合唱とか朗読とかやってました。
朗読。ちょっとそろそ
朗
ろ、
読はね、中学校。
一旦お時間なので、私台湾で舞台にも立ったっていうふうに聞いたんで、その話をちょっと聞きたくて、なので、ちょっと2本目に、ちょっと後半に続かせていただきます。それでは、
はい。
またお願いします。